ナチュラリストポッドキャスト。この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。さあ、毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります。そして2028年4月、広島市の八丁堀に新校舎を開校。県へ今はね、認可申請を提出されております、東林館高等学校理事長の木田晃平先生をお迎えしまして、親子教育相談所として、親子のことや教育のことをテーマにお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。さあ、先生、あのね、まあ、梅雨ごとになってこう、うん、上半期も、まあ、終わってきましたけれどもね、今学校はどんなか、夏休み前のテスト期
間、いや、まあ、普通にあの授業をして、まあ、やってますけどね、はい、あの学校もそうですし、今はね、はい、ワールドカップでね、
そうですどうですか、
もう明日は日本戦ですから
もうそわそわしてますもんね、
楽しみ
ね、はい、まあまあそんな中ね、ちょっと日々いろいろなこう制度とかルールも変わりながらというね、はい、現場ではあったりすると思うんですけど、うん、ちょっとすごく興味深い、
はい、
このこう今日教えていただく制度についてちょっとね、今日は詳しくご説明いただきたいんですけれども、はい、新聞でも拝見しました、うん、スクールロイヤー制度、
はい、
ねえ、先月末福山市教育委員会が今年度からこのスクールロイヤー制度というのを導入したということが取り上げられました、
はい、
導入は広島県の東部の6市町では初めてということで、うんうん、この制度について先生に今日はちょっと詳しくお話を伺いたいと思っております、
はい
はい、うん、改めてこのスクールロイヤー制度ってのはどういう制度なんですか。
まあ、これあの直訳すると、うん、まあ、学校弁護士制度ですよね。
ほう、
はい、スクール学校でロイヤーが弁護士なので、要はまあ学校だったり教育委員会が、うん、まあ、弁護士の方と連携しながら、まあ、学校現場で起きる、まあ、いろんなトラブルとか課題に、まあ、対応していくっていう、まあ、仕組みで、まあ、例えばですけどいじめへの対応だったりとか、まあ、不登校支援とか、はい、まあ、学校での事故とか、まあ、SNS トラブルとか、また保護者対応みたいな、まあ、こう法的な観点から弁護士の方が、まあ、学校こう助言を行ってくれるという、まあ、ただ実際にはですね、自治体によってこの運用方法って結構さまざまで、はい、トラブルをこう未然に防ぐこう予防的な、まあ、アドバイスとか助言をするだけじゃなくて、こう問題が深刻した場合にはこう自治体によっては学校とか教育委員会の代理人として、例えばその、まあ、保護者とかだったりですね、トラブルが起きてしまった相手方と直接交渉したりとか、はい、場合によっては訴訟対応したり要は、まあ、そう担うケースもあるというですね、まあ、そんなこうなんだろうな、まあ、あの法律のこう専門家として、まあ、その権限とか活動内容に幅はありますけど、まあ、予防から問題解決までかなりこう幅広く関わる制度ですね。
そうなんですね、うん、こういう制度ってもうやっぱりあるものなんですね、昔から、うんうんうん、知らなかったです。で、実際にこの制度でスクールロイヤーになられた弁護士さんっていうのは、はい、まあ、さっき先生からもお話ちょっとありましたけども、はい、まあ、どんなことをされて、まあ、具体的にどんな場所で働く、うん、まあ、学校に着くような感じになるんですか、
う
ん、
まあ、そうですね、まあ、これ自治体によって、まあ、結構運用方法あの先ほど最初に変わるんですけど、まあ、一番多いパターンで言うと、うん、まあ、さっき言ったような、まあ、いじめとか SNS のトラブルとかですね、まあ、事故といった、まあ、対応方法について、まあ、法的な視点でこうアドバイスくれたりとか、うん、あとは学校側から例えば保護者への説明のあり方を整理してくれたりとか、うん、まあ、学校の中でのこの法的な対応方針のアドバイスをしてくれたり、あとは学校外へ対応しなきゃいけないこともあるじゃないですか、
はいはい、
例えばこうマスコミの方に対応する、まあ、そういった可能性もあるので、まあ、そういったことを、まあ、いろんなアドバイスをしてもらったりとか、あとはあの教職員向けにですね、
はい、
法的観点からこう研修を行ってくれたりとか、子どもたちの権利とか法的リスクについて、要は学ぶような機会を作ってくれるということもあります。で、まあ、一方で、まあ、先ほどもお伝えしたように、この運用方法次第なんですけど、学校だけじゃこう解決が難しい事案に関しては、弁護士がですね、例えば保護者だったりとか、外部機関なんかの方々の面談にですね、こう同席してくれたりとか、場合によっては法定的なこう代理人としてこう対応してくれるみたいな。 まあ、そういったこといろんなことを、まあ、多岐にわたってしてくれる、まあ、運用方法によってはですけども、
でも改めて聞いたら今までそういうの先生がされてたんだなっていうのも、うんうんうん、なんかこう先生のお話聞いて今思ったんですけど、ええええ、そうですね、今回この福山市教育委員会さんがこう導入に踏み切った理由っていうのは、はいはい、どうしてなんですか、うんうんうん、
まあ、これちょっと長くなるんですけど、私福山の市議会議員になって先月おかげさまで丸10年迎えたんですけど、あの議員になってこうすぐにこのスクールロイヤーのこの政策提言を教育委員会にしまして、そこから実にですね、まあ、9年半ぐらいですね、うん、制限し続けてようやく今年度導入決定して、まあ、公約の一つ実現しましたけど、私この私立高校を運営する学校時の理事長でもありますけど、まあ、実際問題こう私立学校で、うん、まあ、例えば顧問の弁護士の方いないとか、例えばすぐに相談できる弁護士の方とのつながりがないみたいな、うん、要はこの法務相談体制がない学校法人って、うん、もう今やこう全国的にはほぼほぼないんじゃないかなと思っていて、
そうなんですね、
ただ議員になってすごい感じたのは、公立学校の先生たちってこう全然法的に守られてないなと、なこうすごく防御力が弱いなと感じたんですよ。で、やっぱ学校現場では本当に全国的に近年ですね、この法的な視点が必要となるケースって、まあ、すごく増えていっているわけですよ。
まあ、確かにそういうニュースも、ね、届きますよね。はい、
で、先ほど岡さん言われたように、それをこの現場の教職員だけではですね、なかなかこう判断難しい案件も少なくなくて、やっぱり学校運営において、この法的なサポート体制っていうのがですね、まあ、かなり必要不可欠な時代になってきてると。なのでこの公教育の現場においても、まあ、学校の先生たちが孤立せずに、まあ、適切な法的なアドバイスを受けながら対応できる仕組みが必要だと思ってですね、まあ、一貫して訴え続けてきたんですね。で、今やですね、まあ、ずっとマスコミの方々なんかによっても報道されてますけど、まあ、教員の不足だったりとかですね、あとはメンタル不調によって休職される先生たちも実は問題化かなり深刻化してまして、教員採用試験の全国平均の倍率でいうとですね、2000年度って約13倍あったんですね。で、そこから四半世紀経って2025年度どうかっていうと 2.9 倍で、これ過去最低倍率なんですよ。で、ちなみに広島県の場合は小学校が 1.6 倍、で、中学校 2.8 倍なんですね。
で、そうなんですか。
はい。で、よく言われる定説として、教員採用試験の倍率が3倍を切ってしまうと、教育の質が低下すると言われてるんです。
なるほど。
で、まあ、もちろん優秀で日々頑張ってらっしゃる先生方もたくさんいらっしゃるんですけど、まあ、現実としてそういう倍率の低下が起きてるんです。で、メンタル不調で休職する先生たちも全国の数値では10年前まで4000人台だったんですけど、3年前に初めて7000人を超えまして、まあ、今どんどん増えてる状況で、で、その中でやっぱりこの保護者対応だったりとか、まあ、いろんな対応をはじめとした、まあ、学校現場の負担がですね、これはまあ全ての要因ではないですけど、学校の先生たちの疲弊につながっている、まあ、一つのまあ要因になってて、
いや、そうだと思うな。
特にこれあくまでこの一部の保護者の方ですけど、まあ、学校側へ過剰な要求だったりとか、まあ、誰が聞いても明らかにこの理不尽な訴えをされることがまあ、あって、はい、そういったことにこう長時間対応することにこう現場が追われることで、本来最も力を注ぐべきですね、子どもたちへの教育だったり、
はいはい、
それから他の保護者の方への丁寧な対応にまで影響が及んでしまうケースってのはあるわけですよ。で、スクールロイヤー制度というのは、まあ、こうした課題をですね、こう魔法の杖みたいにこう全部解決する万能な制度じゃないですけど、だけど、まあ、学校が法的なアドバイスを受けながら、まあ、適切に対応できる環境を整えるということは、やっぱり現場の心理的負担の軽減にもつながるし、まあ、それが結果としてね、まあ、教員不足であったりとか、学校の先生の給食問題の改善にこれ間接的でもこう寄与していくんじゃないかなというのを思ってますね。
まあ、それででも本当このね、最近のその教育現場のその課題っていうのは先生がさっきおっしゃったようなことで、もう普通に聞くだけでも一人では背負えないなっていうようなことが多岐にわたってたので、本当にね、だからまあ9年半かかって、でもいよいよということになりますね。
はい、そうですね。
はい。これはじゃあ広島県の、スクールロイヤー制度がいよいよ導入されるんですけれども、はい、これはこう国内の他の地域とかと比べてみるとどんな感じになってるんですか？
そうですね、まあ、広島県の各自治体の制度導入の細かい状況については正直よくわからないんですけど、はいはい、まあ、福山ではですね、まあ、今回東部六市町で初の導入なので、まあ、県内においては比較的先行事例となる取り組みじゃないかなと思ってますね。で、全国的には、文科省自体がですね、2018年 年からモデル事業を実施してまして、このスクールロイヤーの活用を推進してましてですね、導入自治体は年々増えていってる状況ですね。で、ただ、先ほどから繰り返しになりますけど、運用方法には、結構大きな違いがあって、学校とか教育委員会だけが相談できる自治体もありますし、保護者とか児童生徒向けの法的な相談窓口を設けてる自治体もあるんですよ。
そっちも作られた方がいいような気もするな。
で、また予防的な助言を中心とする自治体もあれば、紛争解決とか訴訟対応まで担う自治体もあります。いろんな役割がありますね。
そうなんですね、じゃあこれからという感じで ね、作っていく感じ、逆にこう、スクールロイヤー制度を導入してない地域は、やっぱトラブルとか問題が起きた時はどういった機関が最終的には対応してる、これ学校に任されるものだったりするんですか？
そうですね、多くの場合は、校長先生とか教頭先生みたいな管理職がですね、中には法的知識がなかなか乏しいままに、専門家じゃないですから法律の、乏しいままに対応して したりとか、教育委員会が中心となって対応してると思うんですね。でそのことで全国的にはやっぱりこう思わぬトラブルに発展する事例はやっぱりあります、ね、場合によっては必要に応じてこう弁護士で相談することもあると思うんですけど、スクールロイヤー制度じゃないので、継続的な関わりじゃない場合も少なくないし、その結果現場の先生たちが、負担を抱えながら対応しているケースもあると思うんですね。で、これ実際に全国で起きている一つの事例として、ある学校で起きている事例としてこういうものがあってですね、これ関東で活躍されている学校の方も専門的に対応されている弁護士の方からお聞きしたんですけど、毎朝ですね、職員室にある一人の保護者から電話かかってくるわけですよ。
毎朝？
毎朝。で、その内容はすごく強い口調で、もう誰が聞いても理不尽な要求や申し立てをですね、もう感情的に主張し続けるではないわけですね。で、それが毎朝続くわけです。で、そうするとどうなるかっていうと、電話が朝鳴るだけで職員室の空気が変わるんですよ。
そりゃそうですよ、
もう一瞬で張り詰めるようになって、で、また保護者からかもしれないという緊張がですね、みんなに走るわけですね。で、そうすると、誰が電話を取るのか、先生たちの間にこの無言のプレッシャーが生まれるわけですよ。
そうですね。
で、その問題はこの対応の負担だけじゃなくて、その理不尽な内容に繰り返し向き合うことで、先生たちの気力や集中力が削がれていって、本来向き合うべき子供たちのエネルギーがそちらに奪われるわけですね。
そりゃそうですね。
でも実際問題現実として電話に出ないわけにはいかないですよ。
そうですね。
その保護者の方からじゃないかもしれないので、その電話は。そう。で、こういった案件に対して実際にこう代理人を務められるスクールロイヤー制度があると非常に有効で、代理人として弁護士の方が間に入ると、その保護者の方からの連絡窓口をその弁護士の方が引き継いでくれるんですよ。
そう
か、そうなると感情的で理不尽な電話が直接職員室には入らず、法的なルートで対応されるようになるので、その結果どうなるかっていうと、穏やかで静かな朝を迎えられて、職員室に緊張が走らなくなり、先生たちが子どもたちに元気いっぱい向き合える準備が整えると。で、要は本来一番力を注ぐべき仕事に先生たちが集中して向き合える環境整備のためにも必要な制度だと思ってて、
で、
それが子どもたちを守ることだし、他の保護者を守ることだし、学校全体を守ることにつながる制度だと思ってますね。
なんだかね、本当、あと私もやっぱ自分の娘が小学校の時やっぱいろいろありましたから、びっくりするようなことも、やっぱなんか昔は学校の先生とわざわざ言っていかなかったこととかも、いらっしゃるんですよね、そういう方も ね。だからこう
ちょっ
と性善説で考えてると、やっぱり進むものも進まないところもやっぱりあるから、
それだけ同時に保護者の方も不安な世の中になってるんじゃないかなっていう側面もあると思いますけど
ね。誰に聞いたらいいのかわからないとかね、はい、わかりました。これ海外ではどうなんですか？やっぱりここ先進的なイメージありますけど、
そうですね、特にアメリカが進んでると思ってて、アメリカの教育制度全てがいいと思いませんけど、すごく進んでるなと思うのは、アメリカの学校ってこの州によってももちろん差はあるんですけど、日本よりもこの専門職による分業が進んでる傾向が強くて、日本の学校の先生って授業やって生活指導やって進路指導やって保護者対応やって部活やって事務作業も本当にいろんな業務一人で抱えてて、でアメリカの場合って先生っていう職業って主な仕事って授業することと成績評価することと学級運営だけなんですね。で、日本のように部活動とか生活指導を広く担うケースってすごく少なくて、で部活動も週に数回の活動が多いし、先生が直接指導するというよりは専門のコーチを雇うこと が多いんですよ。で、その他にも日本なら先生という立場の人が担っている役割をアメリカでは専門職の人が雇っている事例は多々あって、例えば常駐するスクールカウンセラーが心理的な悩みだけじゃなくって進路相談とか大学進学支援も担当するし、日本のスクールカウンセラーでも職務範囲が広いんですよね。で、学校心理士っていうこのスクールサイコロジストという方が発達障害だったり学習障害の評価をしたり支援計画の作成なども担当するし、
専門家の人がいるんだ、
はい、でソーシャルワーカーもいて家庭環境とか貧困とか虐待とか欠席問題を対応するし、家庭とか学校とか福祉機関をつなぐ役割を担ってます。で、また学校警察官とか警備員という方もいて、これが生徒の暴力行為とか侵入者対応とか緊急事態の対応になってるんですね。で、現場の教員じゃなくて保護者からの対応はこれ管理職が中心になって行って、で、法的案件につながりそうになったり訴訟になったり、まあ、法務対応全般を先ほどから続いているこのスクールロイヤーが担うっていうですね、まあ、かなり分業化が進んでるんだけど、ね、これ今の日本の学校の先生はこれほぼほぼ一人でやってますから、うんうん、管理の先生が
すごいと思います、
ね、だからこの日本の教育制度ってね、なんかね、昔のプロ野球のピッチャーみたいに現場の先生がこう先発完投型投手で全部一人でやってますみたいな。で、アメリカの教育制度は今のプロ野球のピッチャーみたいに分業制で先発とか中継ぎとか抑えとかそれぞれの分野のプロフェッショナルがそれぞれの能力を生かして対応する形みたいな、まあ、そういう風になってるから
ね。いや本当にね、もう本当早く導入すべき程度ですよね、うんうん、はい。これまあね、弁護士の方とやっぱり話すので、はい、保護者とか、うん、学校の方もちょっとこう知識が求められるものにもなったりしますよね、
うんうん、そうですね、
うん、だからやっぱそれでちょっと二の足踏んでるみたいなとこもあるんですか。
どうですか。でも弁護士の方は当然まあ教育だったりとか学校関係の知識は求められるんですけど、私個人的にはすごく優秀な方々ばっかりだと思ってる弁護士の方って
そうでしょうね、
はい、もう基本的にはこう知識を得る行為っていうのは、うん、まあ、すごい得意だと思う、はい、持ってるので、はいはいはい、もちろん知識は必要だと思うんですけど、うん、知識よりもこの学校現場に寄り添ってもらえる気持ちとか学校現場に配慮してもらえる気持ち、うん、このあたりを持ってくださる弁護士の方だと、
ね、
学校安心していろんなこと相談できるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、うん、もうね、ちょっとやっぱ教科書通りっていうのじゃいかないよというところもまあね、うん、あると思う、はい。まあね、このスクールロイヤー制度のように、まあ、これまで、ね、なかったものが 、うん、今こう学校の環境として結構こう急ピッチで整えられていってるように感じるんですけども、うんうん、まあ、この現状は先生はどういうふうに見てらっしゃいますか。
うん、そうですね、まあ、前向きな変化だというふうに考えてますね、うんうん、やっぱ昔は学校が全て抱え込む、まあ、時代でしたけど、でもやっぱり今の現代社会では本当に課題複雑化してるし、はい、もう一つの専門性だけでは解決できない問題が増えてるので、うん、やっぱりさっきお伝えしたアメリカのように本当多様な専門家が学校を支える体制って、はい、これは子どもたちを守る意味でも必要だし、それがひいては先生とか保護者を守ることにもつながるし、その町の未来を、子どもたちが町の未来を作っていくので、はい、この町の未来を救うことにも間接的にはつながっていくと思ってますね。
本当そうですね、うん、もうなんかこう本当話し合いでとかいうのがもう超えるようなね、うんうん、事案もいろいろ起こってきてるのでね、はい、うん、じゃあ今度ますますこれ広がっていくものになる制度になりますかね、
うん、私は広がっていくと思いますし、広がっていくべきだと思ってて、うん、はいはい、やっぱり先ほどから岡さん言われてますけど、うん、まあ、うちの学校そういうことはあんまないんですけど、うん、特にやっぱ公立学校ではですね、もうびっくりするような案件起きるんですよ。なんかびっくりするような、ね、要求を保護者されることあって、うん、で基本的に学校の先生そうした時に保護者の方からの要求に打たれっぱなしなんですね。
そうですよね。
保護者の方からどれだけ高圧的に来られてもそれに対してクレームとか本音とか言えないんですよ。これは火に油を注ぐ結果になってもいけないし、
うん、そうですね、
もう先生基本打たれっぱなしなんですよ。でそういった保護者も民間業者に対してはそんなことしないにしても、うん、学校に対しては何言ってもいいとか何を要求してもいいとか自分が全て正しいみたいな、まあ、そう見える保護者の方も正直一部いて、もちろん少数なんですけどね、
はい、
まあ、そういった時に理不尽な案件に対して、まあ、学校側が弁護士を代理人として立てられると、実は保護者側も弁護士に依頼をして弁護士を代理人に立てる場合って実は結構多くて、
そうなんですか、
う
ん、
これそうなるとね、実は解決はすごい早かったりするんですよ。
そうか、
なぜならこう当事者同士じゃなくって、うん、弁護士同士が感情論の話じゃなくて、うん、法的に見てどうかという論理的な話し合いになる確率が、うん、高くなるので、まあ、そうなると学校側は、うん、とにかく目の前の子供に集中しやすくなるんで、うん、 でそれがあの学校の先生にとっては本質的な役割だし、うん、一番の仕事なので、まあ、その役割を最大限全うさせてあげるためにも、うん、この制度は質高くクオリティ高く、まあ、どんどん広がってほしいし、うん、あの福山の場合も今回の制度導入すごく大きな前進なんですけど、うん、でもやっぱり制度としては未成熟な部分もあるので、うん、やっぱり引き続きあのブラッシュアップさせていきたいなと、現場の先生たちの声もしっかり聞いてみたいなと思ってますね。
そうですね、うん、まあ、でもやっぱりその学校の先生側にとってもそうですけど、うん、保護者の皆さんにとってもやっぱりこう学校で子どもがいじめられたりした時に先生には何回も相談してるんだけど意外とラチが開かないなみたいな時とかね、
大半はですねやっぱりあの、うん、なんだろうな、先生たちと協力して子どもたちをやっぱりよりよく成長させたいって願ってる保護者の方が大半ですから、うん、まあ、そういった保護者の方に先生たちが本来の力を注げられるようなやっぱ環境を整えてあげるのは私は必要じゃないかなと思うんですよ。
そうですね、でちょ先生じゃないところのそういう人たちに相談できる機会がね、うん、増えるとまた違う糸口がねつかめるきっかけにもあるかもしれないなと思いますので、はい、はい、よくわかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして6月26日、
ね、
金曜日、
はい、
はい、福山不登校セミナーがありますね、はい、またね、
はい、夜7時から、はい、今回あの東林館高校の卒業生の保護者の皆さんに来ていただいて、うん、もう当時どんな気持ちだったのかとかですね、もう今だから話せることをですね、うん、リアルな体験談を話してもらおうと思いますので、うん、来週26日の金曜日の夜7時から、はい、福山市霞町の学びの館ローズコムで行いますので、うん、詳しくは東林館高校のホームページを見ていただいて、
はい、
あのどなたでも参加できますし参加無料なんですけど、あのぜひあのお申し込みをしていただけたらと思いますので、うん、ぜひ皆さんのご参加お待ちしております。
はい、わかりました、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、先生にね質問などがある方はこのコーナーまでメールを送ってきてください。通信制普通科福山市特例市に校舎がありまして、そして2028年の4月、八丁堀に新校舎を開校、今県に認可申請をされております東林館高等学校理事長の木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。